Two, one, two, four.
アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。
いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじいさん。
さて問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば、
アップ進学館。
少人数定員制といえば、
アップ進学館。
なんと3歳から大学生まで受講可能といえば、
アップ進学館。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
冬季講習募集中。
お昼12時20分回っています。さあここからはアップ進学館の教育相談コーナーに参ります。鹿児島市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ進学館、また同じく紫原には企業主導型の保育園アップ保育園があります。こちらで講師であり運営をされています吉山浩樹さんに教育にまつわるお話やアップ進学館、そしてアップ保育園の取り組みなどを伺っています。さあスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役吉山浩樹さんにお越しいただいています。先生今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生今日暑くないですか？
暑いですよね。
暑いです。今日最高気温が25度まで上がる予想だそうです。
あ、本当ですか？
夏日
すごいな。
ねえ、なんか1週間前はスーツの上着を着てちょうどいいぐらいでしたよね。
そうですね。
今日は多分暑いな、暑いだろうなと。
いや、本当にめちゃくちゃ外暑いんですよ。
ですよね。もうだからちょっと気候のね、このアップダウンに体がついていかないので、
体調崩しやすいかもですね。
ね、先生はでも元気そうですね。
はい、私は元気です。
よかった。先生が元気じゃないの見たことがないので、いや。
そうですね。うん、元気しか取り柄ないんじゃないですかね。
いいことですよ。あ、もうインスタにもすでに今日も楽しみにしていましたという、していました。
ありがとうございます。
過去形ですがいただいております。楽しみにしててください。まあ、今日どういうお話ししようかなって思ったんですが、
はい、
私実は先日とある番組を見ていましたら、
はい、
まあ、この時期受験シーズンで、まあ、いろんな子どもたちが戦っているっていうお話なんですけれども、
はい、
やはり受験の前に、まあ、そのお金の面で学費の面で受験を諦めてしまう子どもたちがいるっていう現状があるというのを知ったんです。
はい、
まあ、もちろんそれはもう昔も今もあると思うんですが、特に今年はコロナで本当にそういうことに直面している子どもたちが多いんじゃないかなと思いまして。
そうですね。
先生がいらっしゃるアップ進学館では、はい、まあ、そういうところで相談に来る保護者またはお子さんっていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、やっぱりこう鹿児島ってどうしてもまだまだこう公立志向が強いので、
あ、はい、
まあ、公立の高校であればそんなに言うほどですね、
うん、
料金がかかるわけでもないので、ただやはりもうどうしても私立には行かせられない、どうしたらいいですかっていう相談は確かに多いといえば多いかもしれないですね。
そうなんですね。いや、だからそのもちろん学力で本人が頑張るっていうのも大事なんですが、
はい、
そこでどうしてももう頑張りだけではどうにもできない現状があるっていうのが、なんかすごくもどかしくて、いや、これやっぱりそのちょっと大きな話になるかもしれないんですけど、
はい、
まあ、自治体だったり国のそういうサポートっていうのをもうちょっと見直すべきなのかなというふうにも考えました。
まあ、そこがよく、ちょっと政治の世界になってくるんですけど、うん、まあ、高校とか幼稚園を義務化するかどうかっていう問題に多分なってくると思うんですね。はい、で、まあ、私個人としては、まあ、教育にかかるもの、北欧とかは、教育にかかるお金っていうのはほとんどない高福祉の国ですから、
はいは
い、そういった形になってもいいのかなって思う反面、
うんうん、
そうなった時の学力ってどこまでつけていくことができるのかなっていう不安もあったりはします。
うん、なるほ ほど、すごく難しいですね。
まあ、言うなれば今のその高校の話は、まあ、高校というのは基本的に義務教育ではないので、
はい、
行くか行かないかっていう選択は、うん、ご自分と、まあ、あの保護者の方と で、うん、できるわけなんですけど、
うんうんうん、
も
う
でももう今98.何%進学するわけですから、ってなるともうほぼほぼ義務教育じゃないですか、
はい、
ってなった時にそこがちょっと義務教育と義務教育じゃない境目っていうのがあったり、でそこからはお金がすごくかかったりとかで、難しい問題かなとは思いますよね。ですので、
なのでまあその奨学金と言っても、
はい、
やはりその後から返さなければいけないっていうところ で、
はい、
今すごく日本の中でも問題になってますよね。
そうですね、特に、20代とか30代とかで、あのワーキングプアって呼ばれる、はい、年収200万以下の方々は、当然おそらく、今大学に行く人ってほとんどがあのうちの講師とかもそうですけど、はい、奨学金借りてやっぱ行ってますので、
うんうんうん、
その中で、40ぐらいまで返済をしなければならないっていう中で、その年収だと奨学金返していくのもしんどいのかなっていう部分もあったりはしますよね、聞くと。
まあ私も奨学金を借りていて返済まで行ったんですけれども、やはり新社会人になってそこからスタートするわけなんですが、結構額も大きくて。
そうですよね、
はい、確かに借りた分は返さなければって思うんですが、何のために働いているのかとかっていうところもすごく考える期間もあったりして、まあ、そういう今は特に、まあ、だんだん給料も下がってきているところもあるので、はい、そう考えるとやはりなんかこううまい仕組みはないのかなってどうしても考えてしまいましたね。
そうですね、なのでこうよく言われるのが、まあ、保護者の年収と学力が比例するっていうような言い方をしてまして、
はい、
まあ、あの東大の方の年収って、うん、まあ、一番高いとかって噂ではですね、はい、言ってますけど、
うんうん、
まあ、実際なんかあのこの間私も何かでかで調べたら、
はい、
まあ、そんなことなくて、ただ、まあ、あの一般よりはいいです、鹿児島の平均年収と比べると、はい、やっぱりその東大に合格してる方の年収っていいんですけど、
うん、
1万円以下っていうとやっぱりそこはちょっとまだ違う大学の方が高かったりとかはしてて。
そうですか。
ただまあ、確か私が調べた時700万とかそんなぐらいの年収だったと思うんですけど、はい、まあ、一般よりは高いじゃないですか、はい、でもそんな、そんなすごーっていうぐらいの高さではなかったのかなっていう印象で、ただまあ教育、確かにその保護者の方の、所得とその教育成績がこう本当に比例しない世の中が絶対いいよなとは思います。
そうですよね。なので、まあ、教育を受けるチャンスが、まあ、差が出るというか、
はい、
でそれってやっぱりあの可能性のある子どもたちの、ね、未来を潰してしまうということになりますから、はい、そうなるとやっぱり国としても国力下がってしまいますので、
はい、
非常にもったいないですよね。
そうですね、なのであのこの間ちょっと渡航層で負けてしまいましたけど、
はい、
大阪維新の会が最初に、うんうんうん、大阪市だったかな、
はい、
で塾手当みたいな手当を作ったりとか、要はその保護者の所得によって塾に行ける行けないっていう差が出てはいけないということで、うん、そういったの一律に作ったっていう制度があったんですけど、
はい、
まあ、それを気づきに鹿児島でもやってほしいなって思ってはいたんですが、
うんうんうん、
それって自分が塾やってるからだよなと思って。
あ、なるほど。
その
正直ですね、
はい、いや塾やってなかったらもしかしたら興味なかったかもしれないなって思ったりして。
いやでも、まあ、塾 もう今や本当に中学生ともなりますとほとんどの子が行ってますし。
そうですね、やっぱ8割、うん、9割ぐらい何らかの形で塾には行ってると思いますね、
う
ん、
ですよね、
はい、
そう考えるともしそのご家庭のいろんな事情で行けないっていう事情があるのであれば、はい、何かこうそこになんか救いの手が欲しいなって、
うん、
ね。
そうですね、まあ、これは保護者の方でもそういう 言ってくださる言ってくる保護者の方もいらっしゃって、
うん、
あのちょっともう時代がですね変わっていってて、
はい、
で多分私たちよりももう少し上の世代の方かな、
うん、
あの学校で勉強してれば別に塾行かんでいいだろうっていう、ちょっともうそういう時代じゃないんですよね、
はい、
っていうのが、
うん、
あの実は1900ちょっと正確な年代忘れたんですけど、1960年頃から実はゆとり教育ってスタートしてるんですよ、
はい、
うんうん、でそれでその完成と呼ばれたのが2002年なんですね。でそれまでずっと私たちも私たちのちょっと上の世代の教科書の量と比べると少なくなっていってるんですよ。どんどんどんどん教科書の量って少なくなっていってて、で、まあ、2000年を過ぎた頃に一番少なかったんですけど、それが学力が低下しすぎてしまったっていうことで、ちょっと、もう少ししっかりとしましょうってなって、2013年に教科書の教育改定があった時に一気に量が戻ったんですね。
今多いですもんね。
はい、で、うん、多い教科によっては理科なんてほぼほぼ倍ぐらいになったんですよ。内容量が
すごい、
ただそこで、
はい、
あの私たちはそれをやってたんだって言われる、うん、あの方々もいらっしゃるんですけど、
うんうん、
何が違うかっていうと、うん、あの授業時間数は減ったままなんです。
そこなんですよね、
はい、土曜日が毎週休みっていうだけで全然違うんですよ、
はい、そうそうそう、うん、だって3時間分が
で、それが4週ですよね。で12時間じゃないですか、
はい、
その量がガサッと減っただけ で量は戻ってるわけですよ、
はいはいはい、
で今はそのゆとり教育の一環でいろいろ創作っていうか、うんうん、考える時間とか、はい、そういった時間数も増えているので、うん、昔ほどご教科に、
うん、
そんなに時間を費やせられてないっていうのが現状なんですね。
うんうんうんうん、
で内容は戻ってる、
うんうん
ってなると、うん、学校で勉強してればよかった時代っていうのは本当に今ちょっとなくて、
うん、
で、ま、じゃあだったら家でやればとか、
うん、
まあ、できる方法はたくさんあると思います、
はい、
塾に通わなくてもですね、はい、できる方法はたくさんあるんですけど、
うんうんうん、
でもそれってそんなにメンタル強い子ばっかりじゃないので。
そうですよね、確かに、う
ん、誰も教えてくれない、わからないことがあっても聞けない環境の中で、うん、家でずっと勉強を黙々とやり続けるとか、
うん、
図書館でやり続けるってすごいメンタルの持ち主だと思うんですよ。
確かに確かに、もう大人でもちょっと無理だな
辛いじゃないですか。
辛いです、辛いです、うん、
っていうことを考えると、うん、やっぱりその学習塾っていうものっていうのがもう今若干セットになってきてるのかなっていう部分ではあるんですよね、
うんうん、すごく今分かりやすかったです。そうですよね、今の現状と、はい、まあ、子どもたちを取り巻く環境、時間っていうのがやはり、
いや、もう時間数が全然違うんですよ、ね、ご教科の時間数が
ですよね。
はい、
今年はしかもコロナで休校する、休業する期間もあって、
ですですです、はい、
で私の娘が通う小学校は運動会の日に1時間目運動会、はい、その後3時間授業がありました。
へー、
はい、で4時間というの、日曜日に4時間っていう授業の中に運動会を組み込むという、
はい、
策を取ってたんですけど、でもやっぱりそれは先生がおっしゃったようにやっぱり時間がなかなかないっていう。
そうなんです、
うん、
だからこそ行事とかもどんどんどんどん、はい、削除されていってて、
そうそうそうそう、
で本当に学校サイドとしても時間数を取るのが必死で、
うん、
でその中 で、
うん、
で終わらせなければならないんですよ、
うんうん、
教科書を
教科書、
うん、絶対、
うん、
ってなると、はい、もう先生方一人一人を見てる場合ではないというか。
本当にそうですね。
でそこでやっぱり落ちぶれていくというか、その成績が落ちていく子と、
うん、
そうじゃない子に二極化してる、
うん、
でこの二極化してるのは学校のせいだって言うんですけど、
うんうん、
いや僕がもし学校の先生だとしたら、うん、ちょちょちょって言います。
あ、そうですよね、その中をそう今の取り巻く環境ね、
いやいやいやいやってこんだけ量増えたんですよで時間変わんないんですよ、
うん、
っていう状態かなって思いますね。だから私たちの時って思い返せば小学生で塾に行ってる、まあ、田舎っていうのもあったんですけど、
はい、
行ってる子って少なかったですけど、
うん、
もう今の子たちね、もう習い事だとかなんだとかってもうすごいじゃないですか、うん、で必ず塾っていうのも入ってきてますから、
うん、
だからもうそうしないと本当に勉強がなかなかできない、もう状況になっちゃってるんですよね、
う
ん、
もう 時代、まあ、もうこの国の体制もそうですけど、やはり、まあ、自分の命も財産を守るのもやはり学力が基本にないと、はい、
そうですね、
ね、最終的にはつながっていかないので、
はい、
もう塾っていうその役割っていうのは本当に今大きいですね。
そうですね、うん、なので本当に自分たちが学生の頃と比べると、うん、あ、塾ってやっぱりもう今の時代は多分ないとちょっとダメなのかなって思ったりはします。本当に、
うんうん、そのより勉強というよりは本当に今のそのね、あの教育の中でちゃんと基礎を積んでいくという中にはもう必要不可欠な要素に、ね、はい、なるわけですもんね。
山本さん、僕と年代一緒ぐらいじゃないですか、は
い
はい、あのちょっと思い出してほしいんですけど、
はい、
中学1年生の時に小数とか分数の足し算、
はい、
引き算、はい、掛け算とか割り算とか、
はい、
できない子って同じクラスにどのぐらいいました？はい、覚えてないってことは多分いなかったんです
か、はい、ああ、そうか、そうかもですね。
すっごいいたら記憶にあるじゃないですか、はい、結構いたよとか。
確かに
ですよね、
はい、
今、まあ、それ中学校にもよるんですけど、
はい、
下手したら、30人中10人から15人ができないですよ。
え、あ、そうなんですか。
ですです。
私もっと先を行ってるのかと思ったら逆だったんですね、
はい、
できない方にな
る。できないです。だから小学校の時に学ぶ分数の計算とか小数の計算を分からず中学生になってるんですよ、
はい、
でそういう子たちが政府の数とかやるもんだから、そう分かんないですよ。
分かんない。あ、
もう
そうなんだ。
もうそこに文字とか入ってきたら数学に見えてこないです多分。
本当ですね、呪文ですね、はい、もう何じゃこりゃ。あ、そうなんだ。あ、そういう現状だとは思わなかった。
です
です。それは大変。
すごいんです今だから。
あ、じゃあなおのこと。
だからもう本当に私はよく保護者の方に言うんですけど、もう本当に低学年から、うんうん、低学年とかだとやっぱり学習塾って安いので。
ああ、なる、そうなんですね。
安いです、やっぱり学年が下がればですね。
はい、
で学年が下がったらコマ数も少なくて済むんですよ。
はあ、はあはあ、
まだまだそんなに、
うん、
あの差が開いてるわけじゃないので、
うんうん、
そういう時期からやっぱりしっかりと周りにちゃんと合うようにやっていった方が、
うん、
なんかトータル的にそんなに生徒も嫌な思いをしないし、
うんうんうんうん、
で塾のお金って、まあ、トータルしたらちょっと高いのかもしれないですけど、通わせてる年数が長いので、
うんうん、
ただその後の私立高校とか、
うん、
私立の大学に行くとか、
うん、
そういったことを考えたら、
うん、
そういう使い方をしてくださいっていうような話はします。
なるほどな。でも本当にそっちの方が有効的な使い方ですよね。
うん、私はそう思うんですけど。
ああ、今の今日のお話で、あ、なるほど、塾がなんで必要なのかっていうお話から、
はい、
やはりやっぱりちょっとずつの積み重ねっていうのがいかに大事か。
そうです、
うん、
あの本当にびっくりしますよ、今の中1のその小数分数のできなさ見たら。
へえ、そんな状況知らなかった。身近にいないのもあるんでしょうけど。
ですからうちは、うん、あのもう中1になると集団授業も今年からあの一応週に1回だけ作ったんですけど、うん、やっぱり個別を進めます。もう、
あ、まあ、そうか、子どもの分かってる度合いが違いますしね、
うんうん、やっぱり集団授業になると私たちも一斉授業になるので、
うんうんうん、
まあ、それでも10名でいいんですから、
うん、
しっかりと見ていくことはできますけど、
うんうん、
やっぱりそれもさっき学校の授業でも言ったみたいに、うちも学習塾としていつぐらいまでに終わらせて、
うん、
1年間分復習して2年生に上がるってやっぱり流れがあるので、
うんうんうん、
それを大幅に遅らせるわけにいかないですから、うんうん、ってなるとやっぱり個別でじっくりと、まずできないところ小学校の復習から本当にやり直して、そこから中学校に上げていくっていうことをずっと本当にこの13年間やってました。
あ、そうですよね。子ども自身がどれぐらい分かってて、
はい、
まあ、制限なくというかちゃんと分かったっていうのが分かった上で次に進むのとそうじゃないのは違いますもんね、
はい、
あ、なるほどな。いや、なんか最初のスタートがすごい大きなスタートかなったんですがでも今のこの時代に塾はやっぱり必要なんだなっていうのがよく分かりました、
はい、なので、まあ、そのお金云々っていうのはもうどうしても私たちではどうもできないんですけど、うん、やっぱりもう私たち学習塾からするとアドバイスとしては、
うんうん、
だってもう 低学年のうちから勉強する習慣であったりとか、うんうんうんうん、弱点を出た瞬間潰す、
うんうんうん、
そういうことを繰り返していって学力向上していくのが一番いいのかなって思ったりはします、
うんうん、まあ、そうなるともしかすると、まあ、奨学金もそうですけど特待生っていう、
そうですね、
はい、新しいその選択肢が加わるかもしれないです
よね、はい、私立なんかはもう最近、うん、特進クラスはもうバンバン特待出してくれますので、
そうですか、
はい、
そしたら随分選択肢が広がりますね。
そうですね、
あ、なるほど、なんかちょっと、うん、未来が開けて嬉しい。そうやったからこそやっぱり積み重ね、まあ、小さい年齢の時から低年齢から学習にその苦手意識を持たない、まあ、楽しく学べるっていう環境を作る、
はい、
大事ですね、
はい、
ああ、なんか、ありがとうございました。私もスッキリしました。また、来月、12月、先生お待ちしてますが、はい、空たまには木曜日来週ですね。
そうですね。
はい、ご出演いただきますので、よろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくお願いします。
さあ、先生、今日は曲、リクエストいただいてますが、どの曲いきましょうか、はい、
バンプオブチキンの天体観測を。
はい、ああ、いいですね。今日は、ね、獅子座流星群も見られるということで、はい、よかったら先生もぜひ、夜空見上げてください。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
吉山先生のリクエストナンバーはバンプオブチキン天体観測をお送りしています。さっきもメッセージでいただいていましたが、今日は獅子座流星群ピークを迎えます。夜8時頃からね、見えるそうなんですが、ちょっと光や傾きの関係で今夜未明から明け方によく見えるということです。でまた19日の 日没後には月と木星と土星が接近して見られる天体ショーも楽しめるということで、国立天文台のホームページに書いてありました。ぜひよかったら天体ショーも楽しんでください。で今日も塾のあり方、ある理由っていうのもね、深く教えていただきました。また来週、第2、第3火曜日、来週じゃない、来月ですね。12月の第2、第3火曜日、吉山先生ご登場して、教育相談、教えていろいろ伺いますので、よかったら相談ありましたらお寄せください。そして、アップホールディングス、アップ進学館や、アップ保育園へのお問い合わせは、フリーコール、電話、0800-100-3725、 0800-100-3725 までお問い合わせいただくか、アップホールディングス株式会社のホームページ、また SNS などをご覧ください。アップ進学館の教育相談コーナー、このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。